ではよろしいですかね。こんばんは。今日はマタイの15章です。まあ前半と後半に分かれるんですが、まあ今日は15章全部一緒に学んでいきたいとは思っています。で、まあ、この15章を、まあ、境とはそこまでは言い切れないんですけど、でもにしてこのイエス・キリストが福音を、まあ、伝えているんですが、そのユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも福音をイエス・キリストは伝えるというか、福音はその異邦人にも与えられるもの、もたらされるものなんだということを、まあ、一緒に確認していきたいというふうに思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を学びにここに集まってきました。どうぞ私たちの思いをあなたに向けてください。あなたの御言葉を良い地に受け取ることができるように、私たちの心をあなたが清めてください。あなたの御言葉をここに書いてある通り理解する純真さや疑いのない清さを与えてください。あなたの言葉を学びたいという思いを、動機を励ましてください。お願いします。そして知性でここに書いてあること事柄を理解し、また聖霊によって腹の深いところに、心の深いところに、ここで言われていることを自分事として学ぶことができますようにお助けください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力を与えてください。あなたの言葉を、そして知恵を与えてください。どのようにこの真理を解き明かせばいいのか、学びをリードしながらあなたが私を支え、導いてくださいますように、よろしくお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、最初の部分ですが、1節から20節までちょっと長い、ところですけど、全体の半分ぐらいですかね。人を汚す者についてイエス・キリストは語っておられます。まず1節と2節をお読みします。1節、その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないのですではありませんか。まあ、この頃というのは、まあ、その頃というのは14章を受けての話ですね。もちろん前回学んだように5000人の給食があって、その後その水の上をイエス・キリストが歩かれて、でペテロもそのイエス・キリストを信じる信仰で踏み出してみて、でも、怖がってしまってイエス・キリストが目を離してしまって沈んでしまって、でそういう話の流れもありますが、14章の初めはそのヘロデ・アンティパスという人がイエス・キリストの噂を聞いて、彼はイエスは、バプテスマのヨハネ、自分が首をはねた、自分が殺してしまった、まあ、殺したバプテスマのヨハネの、生まれ変わりというか、彼が生き返ってその奇跡をしてる、行ってるんだというふうにヘロデ・アンティパスは思いました。なので、当然その自分にも危害が加わるかもしれないということで、イエスを何とかしてこの葬り去ろうというか、そのイエスという脅威から自分をどうやったら守ることができるだろうかということを考えた時期でもありますね。その上でパリサイ人たち、そして律法学者たちがガリラヤにいた人たちじゃなくてエルサレムからわざわざ来てるわけですよ。で彼らがその質問しているわけです、イエス・キリストに。で何度も私たち確認してますけど、質問には大きく2つの種類があります。まず一つは、その一つ目の質問というのは純粋に答えが知りたくてするのがその純粋な質問です。これはどういうことですか？なぜそういうふうにするんですか？答えが知りたいんですよ。それを学びたいんですよ。悟りたいんですよ。理解して自分の生活の真ん中に持っていきたいんですよ。そういう質問と、このパリサイ人、律法学者たちがしているように批判するため、もしかするとバカにするために、はこんなことなんでしてるのっていう、別に答えはいらないんですよ。答えはいらないんだけど、その自分がその質問してる相手を批判するために、もしくはバカにするために質問をすることがあります。この場合は後者です。 パリサイ人とまた、律法学者たちは弟子たちがパンを食べるときになぜ手を洗わないのかと質問しました。つまり批判しました。手洗ってないじゃないかって。で、よくよくこれを見てみると、この彼らは弟子たちが手を洗っていないということを責めているのではなくて、批判しているのではなくて、先祖たちの言い伝えを犯しているということ、それにそのことを批判しているわけです。食事の前に手を洗うということが先祖たちの言い伝えであったわけですね。まあ食事の前に手洗いなさいって言って、その叱られたとかねなんか食べる前に、家帰ってきたら最近特にそうですけど、感染症がね広がって、手洗いうがいしてそれからおやつ食べなさいとか、うちでもよく聞かれるし、私も言われたりしますでもそういうものじゃないんですよ。その清潔な手でご飯を食べましょうということを言い伝えとして彼らが守ってるんではなくて、彼らはその身を汚すことがないように、その自分の体が汚れないように、この手を洗うという予防策を張ったんですよ。つまり自分が意図しないで、自分がその分かんないでね、もしかすると歩いてる時に異邦人の息がかかったかもしれないですよ、手に。もしかすると異邦人が、はたいたほこりとかが自分の手についたかもしれないですよ。だからそれぐらいの感覚です。だから手に何がかかったか、また触れたかわからないから、念のために手を洗うんですよ。でだから手を洗うというのは、この手についた汚れを落とすという手を洗うということではなく、手についたかもしれないその汚れを清めるという意味での手を洗うです。だから手を洗う、ここで言うその手を洗う、手を清めるためには決まった手順とか決まった方法があるんですよ。この手首を、肘よりも上に上げないとかね、上に上げちゃったらここから水滴が垂れてきて、でどんどんどんどんその汚れたものが下に行っちゃうからね。で細かいんですよ、そういう感じで。でも彼らとしては真剣なんですよ。で何に対して真剣かというと、その自分が神の前に異邦人に触れちゃったりして、で汚れたものにならないようにというのが彼らのスタートです。だから身を清めるということは神から言われていることだから、それについて別に悪いことではないとは思います。がしかしイエス・キリストは答えますね。質問を質問で返しています。3節から6節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処されると言われたのです。それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって、私からあなたのために差し上げられるものは供え物となりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。イエス・キリストはこのパリサイ人、また律法学者たちに質問をしました。質問には2種類あるというふうに言いましたね。でもイエス・キリストのこの質問というのは3種類目です質問して、その質問に対する答えを彼らが考えることで自分の間違いに気がつく、そのための質問です。だからイエス・キリストは責めたいわけじゃないです。彼らから本当に答えを聞いて学びたいわけでももちろんありません。ただイエス・キリストは質問をすることによって、いかに自分たちが間違っているのかということに気がついてほしかったんですよ。彼らの成長のためです。なぜ自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。さっきも言ったように、その自分の身を、汚れから遠ざけるとか、自分の身を、清く保ち続けるということは別に悪いことじゃないです。だからこの手を洗うという、手を清めるということ、食事の前に手を清めるということも含めてですよ、伝統とかしきたりが悪とか罪であるわけではもちろんないです。 ただそういう伝統とかしきたりを長く続けていると、それらがその正しさの基準になっちゃうんですよ。本来は別にその神の律法として食事の前に手を洗わないといけない、清めないといけないという律法はないんですよ。でも怪我したくないからといって、その伝統としてしきたりとして彼らはその行いをやり始めたわけですよ。でそれがいつしかそれが正しいことになってしまって、それがルールになってしまったんですよ。だからこれをやらないことが罪、これをやらないことが悪というふうになってしまって、弟子たちを責めていることになるわけです。例えば私たちの教会とかも服装とかね、こういう服装じゃないといけないと、カジュアルじゃないといけないって、で礼拝だからって言ってその清掃してきてしてくる人たち、私たちの教会相当カジュアルですけど、私からしたらそうなんですけど、で清掃してその教会に来られた方々を、なんでこんな清掃なんかする必要ないんだよとかって言って蔑んだりバカにしたり、また、その服装でね、カジュアルな服装にしなさいって言って強要したりするのはおかしいんですよ。それが罪とかじゃないからね、何だってもいいじゃないですか、あまりにも変な格好じゃなければ。礼拝の順序とかもそうですよ。こうじゃないといけないという、そのでもしきたりというのはあるわけですよ。例えば私たちの教会では今は、賛美を3曲歌って、でメッセージをして、でその後1曲歌って、で最後に、民数記の6章の24節から26節を使って互いの祝福のために祈ってます。でも何、この時間がないんですか、あの時間はないんですか、礼拝の中にこれを入れるべきじゃないですかみたいな感じになってしまったら、その別にそれがあるからないからといってその神が崇められないわけじゃないじゃないですか。大切なのは神を賛美したり神について学ぶことだから、私たちの教会ではそうしてるだけです。だから他の教会に何かそれ以外のものがあるからといって、それがその教会の悪なわけじゃないです。私たちがなんか優れてるとか劣ってるとか、そういう話じゃないです。席順とか、牧師の横にはこの人が座らないといけない、もしくは誰も座ってはいけない、これは牧師専用の席だから、ここに座って座る者は厳しく戒められるみたいな、ここは誰々長老の席だから、ここに触れる者は呪われるみたい な、そういうふうにその伝統とかしきたりとか、別に最初はもともと始まったのがその敬うとかそういうことで始まったのかもしれませんけど、それがあまりにもその当たり前になりすぎて、その当たり前を犯す人たち、犯すっていうか、それを知らないでやってしまう人たちのことを責めるようになってしまっては、おかしい話になってくるわけですよ。そうするとその自分たちが考えた伝統とかしきたりというのが、その神、あたかも神の正しさの基準みたいになっちゃうわけです。ファリサイ人、律法学者たちはイエス・キリストのこの質問からしてわかるのは、父と母を敬うという神の戒めを犯したんですよ。人間の伝統とかしきたりとかじゃないですよ。神が命じたことを犯したって。父と母を敬うということに関してですけど、まだ小さくて自分が、例えばね。で、両親の家に住んでいて、両親のその扶養、両親にご飯食べさせてもらってる。で、両親の家にいる。でそのようなその状態であるときっていうのは、両親に従う必要があります。聖書的に理解するのであれば。でも一度両親を離れて自分で生活するようになった後は、そのいろんな判断とかの話ですよ、判断とかにをその両親に従う必要はないです。自分で判断していいんですよ。自分で責任を負うからね。だけどその両親に従う必要はないんだけど、意見をもらってその意見に全部従わないといけないってわけじゃないんだけども、でもそれでも両親を敬う必要があるんですよ。で多くの場合は、例えばその老齢を迎えた両親を養うとか世話をするとか、そういうことで適用することができると思います。あくまでも適用することができるわけで、これが全てじゃないです。いろんなスタイルがあるし、必ずそのじゃあ世話せないしないといけないのかとか、経済的に支えないといけないのか、そういう話じゃないです。みんなそのそれぞれのところにね、家に帰らないといけないのかとか、そういう話じゃないです。でもその 弱さを覚えてたり、例えば肉体的に、そして経済的に、いろんなところで弱さを覚えるときに、その両親を助けるという、いろんな方法で助けることは今はできるはずですから、そうやってその両親を助けるっていうのが、両親を敬うってことになるはずです。でも、家の中にまだいるときには、そして扶養されているときには特にね、そのときには従う必要があります。大丈夫ですね。彼らは父と母を敬わなかったと。だからお父さんとお母さんにそのあげることのできるものがあるんですよ。食べるものとか着るものとか、まあ何でも。で、それを必要としてたりするんですよ。だけど、その彼らの伝統によると、目の前に物質的にまた経済的に困窮している両親がいて、自分にはその必要を満たすことができるものを持っているにもかかわらず、ああ、これは神に対する捧げ物になりました。これは神のものなんですって言ったら、この両親に与えなくていいっていうルールを作ってるんですよ。だからそう言うだけで、今すぐに神にそのものを両親にあげないといったものを神に捧げないといけないわけでもないんですよ。自分の手元にずっと置いておくことができるんですよ。だからその何かを惜しんだとしたら、親に与えるのは惜しいって。したらとりあえず神に預けとこうみたいな神のものになりましたとかって言って、でその上でその自分のものにしていくんですよ。だそういう伝統も彼らは作ったわけです。そうやって彼らが伝統を守るということによって、神の言葉を無にしてしまったって、何の意味もないその空虚なものにしてしまったって、父と母を敬いなさいという言葉を無益なものにしてしまったって、もうだってもうこれ神のもの、その捧げ物になりましたとか言っちゃったら何もできないわけじゃないですか。親も何も言えないわけじゃないですか。それをもって父と母を敬うために神は祝福として与えてくださってるはずなのに、それも使わないわけだから、自分の隣人に対して善をする力があるときにそれをとどめてしまったら、罪であるのであれば父と母を敬いなさいといったその神の命令をもって自分の両親にその良いことをする力、もの、それを惜しんでしまうのであれば、隣人に対してそうだったら、両親に対してやったら、それはもっと明らかな罪でしょう。だけど彼らは伝統の名のもとに、神のこの、だって実戒の中の一つじゃないですか、あなたの父と母を敬えっていうのは、それを無にしてしまったんですよ。7節から9節、偽善者たち、パリサイ人とか律法学者のことを偽善者と呼んでるんですよ。イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。だから口先で神を敬っても、彼らの心は神から遠く離れてたんですよ。人間の教えを教えとしている、つまり自分たちの伝統とか言い伝えとかしきたりとか、そういうのをその正しいとしている人たちが神を拝んだとしても、たとえその形式的に、それは何の意味もないって。だから私たちもそうですけど、自分がこだわっていることとか教会のスタイルとか、教会のスタイルがあっても全然いいんですよ。でもそれをなんか正しさの基準にするのはまずいですよ。で、私たちがそうやって私たちが守っていることとか、教会としてまた個人として守っているもの、それが善悪を決めるようなものかどうかというのを吟味する必要があります。そこに一貫性があるかって、この人の時にはいいけども、あの人の時にはダメとか、こういう場合は大丈夫だけど、こういう場合は大丈夫じゃないとか、有効じゃない、有効、なんていうのかな、一貫性があるかないか、人によって変わるとか、時間によって変わるとか、また聖書がそのことを言ってるかどうか吟味する必要がありますよ。基本的には福音書でそれが語られていて、そして使徒たちが、弟子たちがそれをやっていて、そして手紙でも書かれてる。それが一番私たちが守るべきしきたりとしてね、守るべきものとして、守るべきとしてバックアップされるものですよ。証明されるもの。例えばバプテスマ、 洗礼式っていうのは、洗礼を受けるイエス・キリストを信じて神の前に、人の前にその洗礼を受けるというのは福音書にも出てくるし、人の働き、弟子たちもやってるし、そして手紙にも出てきます。聖餐式もこの3つに出てきます。福音書にも出てくるし、人の働きも出てくるし、そして手紙にも出てきます。だから私たちの教会、まあ、特にプロテスタントでは、まあ、私たちもそのプロテスタントの一つだし、私たちも例に漏れず、この2つはしきたりというか伝統というか、そういうことをその守ってるわけです。これは正しいこととしてね。第一ペテロの1章の20節、第2ペテロの1章の20節、それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆人のしてきた解釈を施してはならないということです。で、予言というのは、その予言書だけが予言ではなく、予言というのは神から言葉を預かるということだから、聖書全般を通して私たち指摘解釈を施しちゃいけないんですよ。なので、その客観的に聖書のその事実と照らし合わせて、福音書で言ってるかな、使徒の働きで人たちが弟子たちがやってるかな、そして手紙でも勧められてるかな、そうやって物事を判断する必要があります。10節から11節、マタイの15章に戻ります。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、これが人を怪我します。聞いて悟りなさいと、理解しなさいと。口に入るものは人を怪我すんじゃない、その手を洗うという話ですね。もしかしたら下痢するかもしれないけどでもそういう汚れについて語ってないじゃないですか。今体が清められる、体が汚れるという話をしてます。だから口に入るものは人を汚さないと。で、口から出るものが人を汚すんだって。で、この解き明かしは後であるので、後でこれを解説というか、イエス・キリストの解説を一緒に学んでいきましょう。12節から14節。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお上にならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。パリサイ人怒ったんですね。私たちが律法を犯してるだってみたいな。でも言えないんですよ。その愚の根も出ないんですよ。もうあまりにも打ち値しすぎてだけど腹立つんですよ。自分の正しさを証明できないから。でもイエスキリストのことをじゃあ受け入れればいいのに、プライドが邪魔するんですよ。伝統とかが邪魔するんですよ。低くなれないんですよ。弟子たちが心配するほどですよ。主よって、彼らめっちゃ怒ってますけどって、腹立ててますけど大丈夫ですかって。イエスキリストは耳のあるものは聞きなさいと言いますよ。もちろん全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんだけど、ここでその耳を貸さなかったそのユダヤ人の指導者たち、律法学者とかパリサイ人たち、人たちに対して学校を開いて彼らを回収させましょうプロジェクトは始めてないんですよ。イエス・キリストは、また聖霊もそうですけども、その襟首掴んで信じろよっていう、その脅したり、その強制する方じゃないから。だからもう彼らのことはもう放っておきなさいって。天の父が植えなかったんであれば、その木はみんな根こそぎにされるっていつか。彼らは誰かを手引きしてるつもりかもしれないけど、自分たち自身が盲人で、その手引きをする人もまた盲人だって。だから彼らを恐れる必要はないって、放っておきなさいと。いずれ倒れる者たちだからと。15節から20節、この口から出るものが人を汚すということの解き明かしですね。15節、そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。 あなた方もまだわからないのですか？口に入るものは皆腹に入り、顔やに捨てられることを知らないのですか？しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を怪我すものです。しかし洗わない手で食べることは人を怪我しません。口から入るものであれば、体を通ってトイレで流されると。でも口から出てくるもの、つまり言葉ですよね。それは心から出てくるものだって。だから私たちの心から出てくるものが人を汚すって。だから口に入れるもの、だから何を食べるかとか、それによって体が、私たちの体が汚れるってことはないって。ただ心にあるその悪が、私の心、その心にある悪が、私の口を通して皆さんに語られるときに、その私の言葉が、私の心にあるものが皆さんを怪我するんですよ。悪い考えだって。悪い考えを一言で言うと、神抜きの心ですよ。神を考えに入れる心は、良い心ですよ。良い考えですよ。悪い考えというのは、その神の基準とか、神の正しさとか、神が願っておられるとか、そういうこと全く関係ないところで、その、判断するんですよ。だそこから出てくる言葉。だから神が、私が今からこれを言うことは、その神は喜ばれるんだろうか。これは神の前に受け入れられるんだろうか。神にとって完全であるんだろうか。だから私たち、何か話をするときに、いろいろと考えないといけないっていうのは大変ですね。だから一番いいのは、パウロが言ってるように、ローマの12章の2節ですよね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心、考えの一心によって自分を変えなさいですよ。だから考えを改めるんですよ。自分のその考えでこれが正しいと思ってたのを、イエス・キリストはこう考えるって。そしてまた聖霊によって私の心を変えていただくんですよ。そうしたら、これは私が言ってることは正しいんだろうか、これは私の言葉は人を汚すんだろうかっていちいち考えないんですよ。いい心にしてもらったら、良い考えで、その神を考えに入れた考えで、人に接するのであれば、そこから悪いものは出てこないんですよ。だから一個一個のその末端のことに気をつけるんじゃなくて、大元の自分の心がどこにあるかということを気をつける必要があります。そして神に、そして聖霊に探ってもらう必要があります。そして清めてもらう必要があります。殺人、人を殺すっていう心は私たちにはほぼほぼというか基本的にはないですけども、でも私たちが人を裁くのであれば、それは殺人と同じだってイエス・キリストが三条の水訓で教えてくれましたよね。マタイの5章の21節、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、馬鹿者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。腹立てたり、こいつ使えねえと思ったり、馬鹿だなって思ったりした時点で、それは殺人の心だって。イエス・キリストはそうおっしゃいました。でそういうその心で人を蔑んだり、バカにしたり、使えねえやつって思ったり、腹立てた心から来る言葉というのは人を汚すんですよ。私が誰かに対して腹立ててて、ムカついてて、そういうその思いを他の人にぶつけた時に、ぶつけるというか愚痴った時に、あの人さ、こんなことしよってからに、あんなこと言いよってからに、最悪だよねっていう、その言葉はそれを聞いてる人を汚すんですよ。なぜかというと、その人の心に、その耳に入ってきた言葉というのは同意するからですよ。肉が肉とひっつくんですよ。 わかるって、あいつダメだよねって、あいつ使えねえよねって、バカだよねって、でそうやって汚れていくんですよ。でも肉と肉がはすごくひっつきやすいし、そういう肉から出てくる言葉というのは人を汚すんですよ。不貧困、性的に 不道徳な心ですよ。だって品のないことを言って笑ったりする、下ネタとか言ったりする、それは人を汚すんですよ。盗む、むさぼったり欲しがるんですよ。欲しい欲しい欲しい、いいないいないいなっていう、その思いから出てくる言葉っていうのは人を汚すんですよ。偽証、なんで嘘つくんですか。自分の利益のためですよ。嘘をつくことによって自分が今の自分よりもよく見える、嘘をつくことによって自分、その自分が人に受け入れられる、良い、より良い立場に立てる、だから嘘つくんですよ。そうやってその自分の利益だけを求めるその心から言う偽証、嘘っていうのは人を汚します。だってその嘘に乗っかって人を批判したりしてしまうと、それは罪になるからね。罵り、人をバカにする心ですよ。だから自分がどんな心で人と話をしているのか、本当に気をつけている必要があります。神に毎度毎度、また聖霊によって洗っていただく必要があります。自分の中にその悪い考え、神抜きの心、神抜きの心がムクムク出てきたら、またそれに気がつくのであれば、その悪い考えを捨てる必要がありますよ。イエス・キリストに向かって投げるというか、助けてください、私を清めてください。ムカついてるんであれば、そのムカついた心で、そのムカついたことに関して人に言っちゃダメですよ。神の前に出てって、まずムカつきますって、でそれで沈めてもらって、でその上でこの自分のムカムカしたこととか、ムカついてることとか、怒ってることを分かち合って祈ってもらったりするんですよ。ただの愚痴だったり噂話であれば、それは人を汚します。神のもとに持ってって洗ってもらうのであれば、それは健全ですよね。そうしない心、だから神抜きの考え、悪い考えというのは自分も人も汚すんですよ。洗わない手で食べることは人を汚さない。21節から28節は、イエス・キリストご一行様はツロとシドンの地方に行きます。21節。それからイエスはそこを去って、ツロとシドンの地方に立ち退かれた。で、このツロとシドンっていうのは、今のシリアにあって、で、異邦人の住む地方ですよ。さっきも言ったように、その頃というのは、ヘロデ・アンティパスに、イエス・キリストはちょっとマークされてたんですよ。また、エルサレムから来たパリサイ人、立法学者たちに、なんか腹立てられたんですよ。これ以降、イエス・キリストはユダヤ人の多く住む町に行きません。彼らを恐れてたわけではなく、ここで捕らえられては、ある意味、十字架、その、仮、ごめんなさい、水越しの祭りにイエス・キリストが十字架にかかるという、その神のご計画が実現しないからね。っていうのもあるし、また、もう、一方のユダヤ人と異邦人という、ユダヤ人には福音を述べ伝えました。だけどもう一方の異邦人にも福音が述べ伝えられるためです。22節。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。カナン人は外国人ですね。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。でこのカナン人の女性は叫びました。主よ、ダビデの子よって。ダビデの子というのは、当然私たちその聖書を学んでいるので知ってますけど、メシア、救い主、キリストを表す言葉ですね、ダビデの子というのは。で特にそのユダヤ人たちがメシアを指して呼ぶ呼び方です。ダビデの子よっていうのは。この女性はイエス・キリストの噂を耳にしてたはずです。 そしてこの方には病気、あらゆる病気を癒す力が、権威が与え、力が与えられていて、あらゆる悪霊を追い出すことのできる権威が与えられてるって。この方こそ、そのダビデの子であり、メシアだ、救い主メシアだということを聞いていたはずです。それで、この女性はイエス・キリストの前に出て、叫びながら、主よ、ダビデの子よとイエス・キリストに呼ばわりました。私を憐れんでくださいって。そうすると助けられた方々がたくさんいるからね。そしたら23節と24節。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください。叫びながら後についてくるのです。と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。と言われた。弟子たちの訴え、そしてイエス・キリストの答えです。そうやって私を憐れんでください、ダビデの子よって言ってるこの女性を脇に、イエス・キリストは一言も答えてないんですよ。なんで？ここでは明らかにされてないですね。イエス・キリストは彼女を無視してるんですよ。訴えてんのに、必要があって。で、弟子たちはイエスに訴えてるんですよ、逆にね。しかもこの女性の前でね、当然。だからこの女性が聞こえるところで、聞こえる声で言ってるはずですよ。早くこの人の言うこと聞いてやってくださいよ、しようって。うるさいんですよって。うるさいからもうたまんないので、早くこの人の言うこと聞いてやって、でそれで家に返してやってくださいって。うざいんですって。その上でですよ、イエス・キリストがそれを聞いて、私はイスラエルの家の滅びた、もしくは失われた羊のところ以外には使わされてないって。つまり、私はイスラエル人しか相手にしないって、外国人はお断りだって言ったんですよ。いや、私なら心泣いてますね、もう。泣いてますよ。嘘でしょって。ユダヤ人だけなんですかって。私、外人だからダメなんでしょうかって。25節から27節。しかしその女は来て、イエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。すると、イエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは よくないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも、主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。それでもこの女性は訴えをやめませんでした。イエス・キリストに無視されて、イエス・キリストの弟子たちからはうるせえって言われて、めんどくさい、うざいって言われて、そしてそれを聞いたイエス・キリストは、私は外人には、その外人お断りなんだって。それでもやめないんですよ。なぜですか？なぜやめないんですか？二つありますよね。彼女の悩みが非常に大きかったからですよ。で、切実に願ってるんですよ。娘から悪霊が追い出されることを切実に願ってるんですよ。どうしようもないって、イエス・キリスト以外にはどうしようもないという切実さがあるんですよ。と同時に、この方なら、私が聞いてるこのイエスなら、私をもう受け入れてくださるに違いないというその信仰、双心じゃなくて純真さを持って、疑うことなしにイエス・キリストに訴えてるんですよ。で、私たちのイエス・キリストに、その神に対する願いというのが、切実でなかったら、祈ったら、ああ、これは神の御心じゃなかったかもしれないとかって言って、すぐに、看板を下ろすんですよ。あ、すいません、私間違ってましたって。で、私たちがその願うときに、本当に必要をね、確かに神のその沈黙というか、その答えがすぐに来ないということは、苦しいですよ。だけど、だからこそそこでその信仰を働かせる必要があります。なんか神が何も語ってくださらないようなその時間を、私の訴えは間違ってるのかもしれないとかって言って、自分には本当に必要があるのに、その必要を願わないというのは、それはあまりにももったいないですよ。この女性みたいに何度でも何度でもその神に呼ばわる必要がありますよ。自分の信じ方とかじゃないはずですもん。声の大きさでもないし。でも、罪の許しとか、 その自分の毎日の生活の必要とかにしてもそうですけど、やっぱ本当その切実さを持って神に求めるということは一つ必要なことです。実は切実でもない、いやあなたが聞いてくださらないんだったら別にこれお金払って買いますんで、あなたがこれをやってくださらないんであればちょっと別の方に、友達とかがいて知り合いがいてその人に頼めばきっとなんとかなるんで、神の答えは待たないんですよ。自分ですぐ取り下げて、でそれでその自分の悟りに頼るというか、自分の周り神でないところにその自分の信頼を置いて、でそこにそれで行動を起こすんですよ。私たち学ぶこと多いですね。彼は本当に、彼女はすごい切実だったんですよ。そしてイエス・キリストにしかこの問題を解決することができないって、キリストにだけに望みを置いたんですよ。信仰を働かせたんですよ。私もこのように神を信頼したいですよ。神は必ず答えてくださるはずだから。人を頼りにするとかじゃなくて。もちろんその神はある人たちを通して助けを与えてくださることもありますよ。必ずしもなんか超自然的なことが起こるわけじゃないからね。でもそうやってその神が人を使ってくださる時も、ああこれは本当に神だなっていう、その理解できるように神はその人たちを使ってくれますよ。私もそのイエス・キリストを信じるきっかけになったエペソの一章の3節4節を読んだ時というのは、やっぱ自分でもいろいろと悩んでましたよ。何なんだろうかって、なぜ私はクリスチャンホームに生まれたんだって、なんで普通カッコつきの普通の家に生まれなかったんだろうかって、なんでこんな苦しみをするんだろうかって。もちろんこの女性のように切実に願ったわけじゃないですよ。だけどなんか悶々としてたんですよ。私のために祈ってくれてた人たちも多くいるでしょうし、そしたらいろんなそのことを通過して、で全然自分で意識しないうちにジーザスコミュニティに行き着いたんですよ。で地蔵さんがそのエペソの一章の3節と4節を読んでごらんって言ったんですよ。そしたらその御言葉が私に語ってくれたんですよ。この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあって見舞いで清く傷のないものとしようとして神が選んでくださったって、天にある一切の霊的祝福をもって祝福、あ本当神だなって私は思いましたよ。今でもその確信は揺らがないですよ。そうやって人を使いますけど、神は。だけど明らかに分かるんですよ。神が使ってくださる時っていうのは、人を使って、神が語ってくださる時、神が助けを与えてくださる時、あこれは本当神だったって、両者ともに分かるはずですよ。俺は神だって、自分じゃないって。千代さんも、私が千代さんの前で泣いてるのを見て、どうしたのってビビってましたもん。そんなつもり全くないのにみたいな。イエス・キリストの前に女性が訴えをやめませんでした。そしてこの25節に、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏したって書いてあります。ひれ伏すというふうにここで訳されてますけど、下の方にもありますが、別訳だと拝んだ、もしくは礼拝したです。彼女はイエスの前にひれ伏してイエス・キリストを拝んだ、礼拝したんですよ。だからイエス・キリストを神として理解してるんですよ。礼拝されるに、礼拝するのに値する方だって、こんな仕打ちを受けてるというか、こんな状況なのに、ここで彼女はイエス・キリストをユダヤ人のメシア、ダビデの子ではなく、私の主として、神として出てってるんですよ。自分はユダヤ人じゃないけども、だからダビデの子からのその良いものを受けることができなくても、神であれば唯一の私に良いものが与えられるはずだという信仰が働いたんですよ。与えられたというか、イエス・キリストは子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないと。もちろん子供たちというのはイスラエルの滅びた家の羊の羊たち、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちを指して言うし、子犬というのはこのカナン人の女性を指して言います。犬というのは、犬呼ばわりするというのは、ユダヤの文化の中で人に対する最大限の侮辱です。この犬野郎って。だから子犬呼ばわりされるっていうのは屈辱的というか、 侮辱ですよ。けどもこの女性はその通りですって。子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますって。だ、自分がイエス・キリストのユダヤ人である行為だから、異邦人である私、自分自身がユダヤ人である、ユダヤ人のメシアである、ダビデの子であるイエスから行為を受けるにふさわしさがないということを彼女は自覚してたんですよ。ただ伝え聞いたイエス・キリストの憐れみ深さと恵み深さを信じ続けて、徹頭徹尾、そして切実な問題を抱えていたので、イエス・キリストだけに希望を抱いて助けてくださいってお願いし続けたんですよ。だからパンくずだろうと何だろうと、食卓からこぼれたものは与えていただけるはずですって。当時の食事の仕方というのは、私たちが見てるダ・ヴィンチの最後の晩餐みたいな感じじゃないです。テーブルと椅子、フォークとナイフみたいな感じじゃないです。当時はその低いテーブルで片肘をつきながら、で寝そべって食べるんですよ。でそんな格好でフォークとかナイフとか使えないです。スプーンとか、つまり手です。でイエス・キリストも含めて、その時代に生きた人たちの食事の仕方というのは手です。手でパンをちぎって、その手にパンにそのサラダとか乗せて、もしくはスープとかに浸して食べるんですよ。それがイエス・キリストの時代の食事の仕方です。基本全部手で食べるので手は汚れますね。でそうするとごちそうさまっていう時にぐちゃぐちゃは嫌じゃないですか。どうしたいですか。手を拭きたいですよ。なんで拭くんですか。パンです。パンくずで拭くんですよ。パンでこの指についた油とか、なんか汚れたぐちゃぐちゃしたやつをパンで拭き取って、それを捨てるんですよ。子犬はそれを食べるんですよ。だから食卓から落ちたなんか綺麗なパンくずというよりは、わかります、指についたよだれとか鼻水とかなんか一緒の爪垢とか油でギトギトしたやつとか、その全部その汚れをぐちゃぐちゃつけた拭いたパンくずを子犬は食べますよねって。私それでいいので、何も食卓につこうとは思ってませんって。何もきれいなそのパンのかけらを食べようとも思ってませんって。そんなのを私がいただけるなんて思ってませんって。でもそのもう使い古してぐちゃぐちゃになって、もうポイってもう捨てるしかないようなパンくずでも子犬はいただけるはずですって。私はその子犬に過ぎないものですが、どうかそのパンくずを私に。それが彼女の信仰ですよ。本当に自分が低くて異邦人なんだけど、ユダヤ人のそのメシアから良いものをいただくというこの姿勢ですよ。私たちも異邦人なんですよ。神から遠く離れたものでしたよ。この世にあって望みもなく神もないものだったんですよ。だからどれだけありがたいことかですよ。本来ユダヤ人のメシアとして来られたのであれば、異邦人にその救いが及ぶというのは恵みでしかないわけじゃないですか。だから同じその感覚が私たちに、感覚を私たちが持ってもおかしくないはずですよね。こんなどこの馬の骨かわからないようなものにイエス・キリストの命が与えられているというのは、その女性の答えを聞いて28節。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス・キリストは彼女の訴えに応じました。あなたの信仰は立派ですっていうことを言ってね。弟子たちは誰一人としてこんなセリフ言われたことないですよ。ああ、信仰が薄いなとか。いつもそういうことばっかりです。でも彼女には信仰は立派ですって。どのユダヤ人にも信仰が立派だというふうに言われてないです。イエス・キリストはもう一人、ローマの百人隊長にとこの女性にだけその信仰を立派だというふうに褒めたんですよ。そして願い通りになるように。イエス・キリストはその全てを知っておられるわけだから、彼女が最後まで諦めないというか訴え続けることを知ってたはずです。 で、なんであえて最初からその彼女に聞かないで少しその間を置いたんでしょうね。無視したりしたんでしょうね。ひどいこと侮辱までして犬っつって、異邦人に対して福音を語りたいんですよ。このことを通して異邦人にもこの福音がもたらされるということ、無視されてるような感覚にもなるし、ユダヤ人からしたらうざいみたいな感じで思われるかもしれないし、イスラエルからすればその異邦人なんて今でもそのように考えてる人たちはいますけど、地獄の薪のようなものだって異邦人というのはただ滅びるだけに作られたものって、ひどい話ですよ。だけどイエス・キリストはそうじゃなかったんですよ。だ、本当にその自分がふさわしくないということ、この良いものを神から受けるのにふさわしくないということを知っているにもかかわらず、それでも神は良いことを、良いものを私たちに恵んでくださるというこの信仰によって、神が信仰を、その信仰を認めるときに、ああ立派だなって、神は良くしてくださるということを、私たちは何かふさわしいことを神にしたから、もしくは何か自分が神から良くしてくださるのに、良くしてくださるためにふさわしさを持ってるから神が良いことをしてくださってるわけじゃないんですよ。本当にただの恵みなんですよ。もうただの子犬で、主人の食卓のからその投げ捨てられる、汚れた手を拭き取った後のようなパンくずしかもらえないようなものだけど、てかそれでいいんですって、てかそれ以外ないから良いものを受けるのにって、何でもいいので、私は本当にただ与えてもらう資格はありませんって。でもあなたがその恵んでくださるものを、それが私たち異邦人に与えられた信仰。29節から最後まで駆け足になっちゃいますけど、今度は前回14章では、5000人の給食でしたが、今回は4000人の給食です。29節から31節。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸に行き、岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、フグ者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は推しが物を言い、フグ者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。イエス・キリストはそこを去ってガリラヤ湖の岸を登っていったというふうにここに書いてあります。マルコの7章にも同じことが書かれていますが、マルコの 7章の31節を見てみると、イエス・キリストと弟子たちはデカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に行ったというふうに書いてあります。デカポリスというのは、ギリシャの町です。ギリシャ帝国が建てたそのデカっていうのは銃ってことですから、銃の町のそのがある地方にイエス・キリストは行かれたということです。つまり異邦人の町です。そこで群衆がイエスのもとに集まってきました。で、いつものように病人たちが多く運ばれてきて、イエス・キリストは彼らを癒しました。で、癒される様子を見てそこにいた群衆たちというのはみんな驚いたんですよ。今更って思いません？もう散々イエス・キリストが癒しておられるわけだから、そこで驚く必要がないはずなんだけど。で、最後に、彼らはイスラエルの神を崇めたというふうに書いてあります。だから彼らは異邦人なんですよ。今まではそのガリラヤ周辺のユダヤ人の町々でイエス・キリストがその癒しを行ったり、悪霊を追い出したりしてたんですよ。だけど今、その異邦人の町に行って、ユダヤ人の町でやったと同じように、ユダヤ人に対してやったと同じように彼らの必要を満たしたんですよ。だから彼らは驚いて、こんなことが起こるんかって。そして神を崇めたっていうのはユダヤ人たちですけど、イスラエルの神を崇めたというふうになってます。32節から37節の前半までいきます。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。だ、相当ですよ。本当にだからイエス・キリストを慕って、イエス・キリストを求めていってるんですよ。食べるものを持っていない。彼らを、空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。 そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンがどこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれくらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからそれを裂き弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。5000人の給食の時とよく似た状況です。多くの人たちが目の前にいて、みんなお腹を空かせてて食べるものを持っていない。近くに買いに行けるような場所でもないし、そんな量でもない。で、イエス・キリストが弟子たちに彼らに食べるものを用意するように命じました。弟子たちはなんかウインクしたんですかね。あれっすかって。またやりますかみたいな。ならなかったんですよ。もちろん一つには彼らがその信仰に鈍いというか、そういう面はあるでしょう。でももしかするともう一つには彼ら異邦人ですよって。異邦人ですけど同じこと起こるんですかって。もしかしたら思ったかもしれません。まあここはもう深読みしすぎなのかもしれないですけど、でも5000人の給食の時にはユダヤ人たちに対してやってます。この4000人の群衆というのは異邦人です。彼らが持ってたのは7つのパンと小さい魚が少し、前回より多い。そして前回と同じようにイエス・キリストはあるものを感謝してから弟子たちの手に渡しました。弟子たちの手を通して神の技が成し遂げられていくんですよ。ユダヤ人に対してだろうと異邦人に対してだろうと同じ原則です。イエス・キリストを求めてくる人たちにその必要をその満たさないで返すということをしないんですよ。そして私たちの弱さは神の力強い御手の障害にならないんですよ。37節途中から最後まで読みます。そしてパン切れの余りを取り集めると7つのカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗りマガダン地方に行かれた。今回の余り分は7つの過去です。前回より少ない。いい悪いとか、優劣の問題ではないと思います。で、ここで、その、着目したいのは、この過去です。5000人の給食の時の過去は、コフィノウスっていうギリシャ語が使われています。別に何でもいいです。で、今回のカゴと訳されているのはスピリダス。スピリダス。なんのこっちゃ。この5000人の給食の時に12カゴ余りますけど、その12カゴのカゴにいっぱいになったカゴっていうのはコフィノウスっていうふうにそのギリシャ語ではなってるんですけど、このコフィノウスっていうのはどういうものかっていうと、このバスケット、カゴっていうと私たちカゴ、こういうカゴをイメージしますよね。私はこういうカゴをバスケットみたいなを、イメージするんですけど、このコフィノウスっていうのはこれがもうちょっとあの口が細いんですよ。口が細いカゴ、それはユダヤ人たちが好むんですよ。もう一つのスピリダス、この今回4000人の、人たちを給食した後に余ったのがこのスピリダス、これは口が広いんですよ。もしかすると同じだけ余ったのかもしれないです。まあ、それはもう完全に僕の勝手な考えです。この口が細いものっていうのは、ユダヤ人たちがよく使っていたというふうに言われてますけど、さっきの手を洗うのと同じです。何か汚れたものがバスケットに入ってこないように、その入り口が細いのを使うんですよ、あえて。でもそんなこと、異邦人は関係ないから、大きい方がいいじゃないですか。だからそのカゴという言葉も違いますよと。だから今回は本当にその異邦人に、イエス・キリストは仕えてるんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によってユダヤ人をはじめ私たち異邦人にも恵みを預かることのできるチャンスがあるんですよ。 神は真実で正しい方で、神にはエコひいきがないから、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、その生まれは関係なく、イエス・キリストを信じたら同じように正しいと認められるんですよ。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるとき、再臨されるときには、ユダヤ人と異邦人が一つのところに集まって、パンと魚食べるかもしれないですね。ここでは、その別々のところ、彼らは一緒にその食事をすることはありませんでしたが、イエス・キリストに会って、一緒に集まって食事をする機会が絶対にあるはずです。私たちそこに向かって今生きてるんですよ。生かされてるというか。本当にその異邦人に福音が述べ伝えられるというのは、私たちにこの福音が述べ伝えられたというのは、ものすごい恵みです。私たちの信仰というのは、このカナン人の女性のように、本当私なんて良いものを受ける資格なんか本当にないって。それでもあなたにしか私は希望がないので、そう叫び続けるその信仰なはずなんですよ、私たちも。だからあぐらをかいてしまうことなく、本当にその神から恵みとして良いものをいただいたということを感謝して、この福音が与えられたことを喜んでいたいですよ。そして少しでも広く私たちを通して福音が広がっていったり、神の国が広がっていくことをイエス・キリストにあって期待します。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのような異邦人にもあなたの福音を、イエス・キリストの福音を与えてくださっていることをありがとうございます。分け隔てなくあなたの民イスラエルにも、また異邦人である私たち、どこの馬の骨かわからないような、立法からすればもう汚れのど真ん中にいるような私たちさえも、あなたは捨てることなく、むしろあなたの方でイエス・キリストという、あなたの一人子を私たちにお与えになり、イエス・キリストもご自分の命を捨てて私たちを贖い、その信仰によって義と認められるというこの新しい契約に、新しい約束に生かしてくださっていることを本当にありがとうございます。異邦人として本当に救われたことがどれだけ大きな恵みなのか、もっともっと知ることができますように、そのあなたの恵みに、本当にその恵みを味わって喜んでいられますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。もし私たち一人一人を通して少しでもあなたの福音が伝わっていくようにしてください。あなたの福音、あなたの国が広がっていくようにしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。Amen.